本日のトピックはアメリカでの転職活動について。メインポイントは3つ。1、サケが転職したってよ。新しい転職先は？ 2、皆さん転職ってワードは常に頭にありますか？ 3、アメリカでの転職活動はいかに？となっています。
宇野と佐野がお送りするグローバル視点で考えようポッドキャスト。日本生まれ日本育ち、宇野派、カナダの語学学校、アメリカのコミカレ、4年生大学を卒業後、現在ボストンでスポーツテック系の会社に勤務中。アイルランド系アメリカ人と国際結婚をした宇野こと早紀江と、
日本生まれタイ育ち、佐野派、アメリカの大学を卒業後東大大学院に進学し、現在は日本の再生医療系スタートアップで勤務中の佐野こと亜美が、日本と海外に住んで感じたことをそれぞれの視点から語り倒します。
皆さんにお知らせです。メンターシッププログラム NEXT 5 YEAR プロジェクトの春セメスターを開催します。2020年にローンチをしてから様々なメンティーを海外に送り出してきました。
今回募集するメンティーは本気の人限定。留学、仕事、ワーホリなどの形態でもいいので、1年以内に海外に行くことを目標としている人です。興味がある人はショーノートにアプリケーションリンクがあるので、そこから提出してください。詳細を知りたい方、ネクファイ体験談を見たい方はショーノートにウェブサイトリンクがあるので、そこから見てください。
よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。まずはですね、まあ、私佐野の方がちょっとこのエピソードをリードしていくんですけれども、早紀江さんから皆さんにご報告があるとのことでお願いします。
はい、私この度転職が決まりました。イエーイ、
ありがとうございます。
はい、今の会社では、まあ、スポーツ系の会社で5年以上働いてたんですけれども、そろそろかなということで、次は同じマーケティングのマーケティング戦略なんですけれども、音響系の会社に行くので、また転職の話とか、この新しい会社の経験も今後は伝えられるかなと思うんですが。
いや、すごいおめでたということで、まあ、なんか過去にも私たちもこう就職についてとか転職みたいなことについてちらっとね、こう触れることはあったんですが、宇野さんの2人の中で転職経験者の第一号として、これからもっとこう転職っていう活動についてもそうだし、まあ、その後の変化みたいな、トランジションみたいなところについても、ぜひぜひポッドキャストでね、話していければなとは思います。で、今回はまあ転職ご報告いただいたっていうところなので、まあ、転職前編と転職活動編とちょっと番外編みたいなところで、いくつかね、私の方から先にインタビューするような形で、アメリカでの転職活動っていうところをね、掘りは掘り聞いていきたいなと思います。で、転職の前についてなんですけれども、前さっきも言ってたように、今の会社、スポーツテックの会社入って5年半経つと思うんだけれども、いつ頃からこう転職について考え出しましたか？
はい、結構ね、常に考えてた、この5年半。なんかどのタイミングでしようかなっていうのはずっと考えてて、で、やっぱアメリカって2、3年が平均スパンなんですよ、一つの会社に、うん、やっぱさ、2年ぐらい経つと、なんかこう入社する頻度もすごい、新しい人が入りましたみたいなのも毎週のようにあったし、プラスこう誰々が辞めますみたいなのも毎週のようにあって、うん、で、そこで、いや、こんな簡単に辞めるんだとか、こんな感じで辞めるんだみたいな、同じタイミングで入ったのに、もう2年後に辞めてる人もいたし、だからそういうフェーズがあるごとに常に考えさせられたんだけれども、今回の転職を本当に本気で考え始めたのは夏ぐらいから、
この去年2022年の夏。
そうですね、はい、7月、うん、8月ぐらいかな。
逆にさ、そのもう一緒に入った同期の子たちが2年で辞めたとかっていう今言ってたけど、同じ時期に入った人でまだ残ってる人っているの？
数人かな。もうなんか私はフル株の一員っていう感じですね、5年半いると。
あ、
で、まあ、同期っていうか、入社したタイミングは同じだけど、まあ、みんな他でもう経験があったりしたから、別にキャリアのエクスペリエンスレベルが同じっていうわけじゃなくって、
うんうん
うん、まあ、だからインターンから入社した人とかでまだ働いてる人とかもいたりはするけど、まあ、それでもやっぱりインターンからフルタイムになってやっぱ2年ぐらいで辞める人もほとんどだし、本当にね、うん、2、3年かな。で、プラスコロナの間は、まあ、今はすごくレイオフが増えてるけど、その今レイオフしてる会社とか、うん、そういうテック系の会社でめちゃくちゃ応募があったから、そこに転職する人も多くて、で、その頃は本当に結構考えたけど、まあ、今レイオフがかなり盛んなので、そっちに行かなくてよかったなっていうのはすごく思ってます。
そうね、やっぱりアメリカは本当コロコロ入れ替わるっていうのが、うん、 イメージとしても多分日本人の皆さんもあるかなと思いますし、まあ、結構簡単に首切られるっていうのもイメージとしてあるかなと思いますが、まあ、本当ね、ツイッターとかでも何十人何万人を首切ったりとかっていうのもあったし、まあ、そういった中で結構やっぱ入れ替わりが激しいのは、まあ、特に IT とかこう新しい産業のでは多いかなって思う。でも逆にこう例えばさ、パートナーシステムがあるところのコンサル、フル株のコンサルとかさ、まあ、もちろん大学の教授とかも含めて、なんかやっぱそういう業界によって、業種によっては転職とかあんまりないところもあるなっていうのはイメージと印象としてあります。なんで、じゃあ今回、その、まあ、本腰入れ始めたのが2022年の夏ぐらいって言ってたけど、何がきっかけだったのかなっていう。
はい、そうですね。まあなんか飽きてきたっていうのがこう一つ。同じ会社にいて、同じメンバーで、まあ部署がたとえ変わっても、まあ知ってる人たちじゃん、もうすでに。だし、あとは、まあ私が働いてるのは本社が日本の会社なので、でアメリカのうちの会社で日本人は1人、もう1人いるんだけど、2人なんだけど、その人はカスタマーサクセスっていう感じだから、まあほぼユーザーとのコミュニケーションだけど、まあ、私みたいにマーケーみたいなので働いてるのって私しかいないので、やっぱ日本人っていうだけでちょっとこう一目置かれるというか、なんかこうリスペクトされるような感じがして、で私もさ、こう日本語で入ってくる情報量もあるじゃん。日本にいる同僚とのネットワークとかコネクションもあるから、そこから得る情報もあるから、やっぱなんか常にいろんなこと知ってるみたいな、なんかとりあえず先に聞けばわかるみたいなのとかもあったし、まあそれが一つで、
それは嫌になったの？なんかそういう状況が。
そうだね。もうちょっとアメリカの環境でしごかれたいと思った。Really American environment。英語の環境で、英語が本社の会社で働きたいと思ったのが一つ。うん、で、未だに、こう、日本語の翻訳の依頼が来るっていうのも嫌だったの。こう、だいぶブロックして、ノーって言うようになったし、ちゃんと翻訳のエージェントを通すけれども、緊急な翻訳のやつとか、どっか
それはマーケティングのその酒の仕事に関係ないことで翻訳してとか言う依頼なの？
マーケティングの仕事ないだけど、翻訳に関しては私の仕事外。もう翻訳はしません。まあ元から翻訳っていうのは仕事のジョブディスクリプションに入ってないけど、まあそれは仕事外。で、プラス、なんかたまに日本のこの間は、なんか世界トライアスロン連盟の日本支社とミーティングがするんだけど、その人たち全く英語話せないから入ってくれるって、それも緊急で言われたことがあって。
通訳として？
そうそうそう。その当日に。それはマジ関係なかったの、私。
うん。
いいんだけど、しかもなんか、I'm good at it. I'm good at facilitating both sides, so I'm totally fine. But it's not my job.
うん。
そう。だから、なんかそういうのとかも、だんだん、まあもうそろそろいいかなっていうのが一つ。で、あとはなんかやることやったかなっていうのも思ったのと、あとなんか去年のエピソードで、去年こうポジションが変わりましたっていう話してたと思うんだけど、この1年半ずっと日本語のコンテンツを作る仕事をしてたの。音声のね。まあ、アプリ内でなんだけど。で、なんか別にそこはもともとその仕事をしたいわけじゃなくて、私は英語でこうアメリカでマーケターとしてやっていきたいのに、日本語だけにこうスペシャライズすると、それの期間が長くなるにつれて、次の仕事もゲットしづらいというか、あ、この人は日本のマーケティングしかできない人だみたいに思われちゃうじゃん。
うん。
なので、それがあんまり長くなっても嫌だなと思ったので、まあちょうどポジションが変わって1年ぐらい経った頃に転職を考え始めたって感じ。
じゃあちょっと転職活動編についていくつか聞いていきたいんですけれども、実際考え始めたっていうのを言ってたのが夏だけど、うん、実際その動き始めたっていうのも同じ時期だったの。
そうだね、その
例えばレジュメを送るとか、コンタクトを取り始めるとか、
そうですね、
面接をするとか。
うん、同じ時期かな。なんか、それで言うと、まあ今年ぐらいから気になった会社はちょいちょいこうアプライしてったりとか、ヘッドハンティングが来て面接したりっていうのはあったんだけど、あんまりこう、そこから動かなかったの。こう次のステップに。うん、で、うん、夏ぐらいから本腰で入れ始めて、で、やっぱ友達に聞いたのね。レジュメも、いや、これ、こう返信が来ないってことはこれじゃダメなんだと思って、こう転職活動をして、うちの会社からその子はピンタラストに行った。友達がいて、うん、コリア系の子なんだけど、で聞いたら、まあ、その子はもうザ・データサイエンティストっていう感じなんだけど、自分が興味があるデータサイエンティストのポジションを全部出して、でキーワードを自分でアナライズして、そのキーワードにヒットするように自分のレジュメも変えたみたいな
はいはいはい、
いろんな仕事のジョブディスクリプションのアナライズからすることが大切って言われて、
うん、
そうか って思って、私も、まあ私その時定まってなくて、どのマーケの方に行きたいかとか、定まってなくって、で、なんか多分データサイエンティストですごくスペシフィックなジョブだと思うんだけど、マーケティングっていろんなのがあるから、
うん、
私もいろいろこう、ページを見るたびにこっち行きたいかな、あっち行きたいかなっていうのを見てて、なんか1日にね5件とかアプライするときはあった。だからそのレジュメもそのジョブディスクリプションに基づいて毎回微妙にアップデートしてでアプライとかしてて、
うん、それが夏、去年の夏頃からやり始めたって感じ。
うん、でもやっぱ返信が来なくて全然、あ、これもダメかとか、うん、あれもダメかとか、友達経由でリファレンスって言って実際に働いてる人、その会社で働いてる人から紹介もしてもらったりしたんだけど、それでも返信が来なくて、やっぱ私の経験じゃダメかなみたいなの思ったの、正直。
うん、
5年ちょい働いてたけど、なんかその5年半の経験でもさ、同じことずっとやってたわけじゃないからさ、多分私のキャリアのストーリーラインがうまくできてなかったの。
うん、
で、
それは見せ方っていうこと？
そう、見せ方。別に、うん、みんないろんな仕事してると思うんだけど、見せ方がちゃんとなってないなと思ったから、そこでもう一回自分のレジュメを見直して、リンクトインも全部ね、昔のなんかインターンで何をしたみたいなところから、結構載せてたので、他の人のリンクトインとか見たら、うん、意外と全部話してない人が多くて、タイトルだけで、私だったらなんかグローバルビジネススペシャリストで何したかみたいな書いてあったんだけど、正直その経験が次の仕事に生かせることではなかったから、あんまりそこのこと話しても、まあ、無駄な経験があるとは思われたくないけど、関係ある経験を持ってる人じゃないなって思われたくなかったから、その細かい経験をリンクトインから消した。
こういう細かい調整もしたんすね。
そうしたし、レジュメも無駄なことは消した。やっぱ必要ない、うん、次の仕事には関係ないことだったらその人も興味ないし、別にその経験をダラダラ読んでてもしょうがないから、とりあえず自分のリンクトインをクリーンアップして、うん、いかに次の仕事に対して自分の経験が重要かっていうのも言ったし、あとはこの過去1年半日本のコンテンツを作ってたって言ったけど、日本語をやってるっていうことも消した。で、日本って言わずにインターナショナルマーケットみたいな感じで、うんうん、あの最初のインターナショナルマーケットのローンチを手掛けてこの1年半やってましたみたいな言い方にして、日本というワードも消しました。
そのやっぱ伝え方とかもあるよね。その嘘になるのは良くないけど、ジャパニーズマーケティングって書くよりも、例えばなんかリージョナルって書くとか、うん、なんかこうそれをネガティブと見せない書き方みたいなのは、うんうん、多分本当ワードチョイスでどうにでもなる。だからインターナショナルマーケティングっていうと、まあアメリカからしたらアメリカ以外の国とか、アメリカとあともう別の国みたいな感じにも取れるし、
そうな
ん、いやまさに本当にワーディングがいかにレジュメとリンクトイン大切かっていうのはあるね。
あとリンクトインの下にもさ、自分のこうタイトルみたいなの出るじゃん、うん、それもコロコロ変えて、何がいいかなとか、他の人の見て、あ、こうしてるんだとか、自分のこうポジションとカンパニーネームも書いてる人もいれば、自分のこうスペシャライズの3つのキーワードを並べてる人もいたりとか、いろんなバージョンがあるから、うん、それもちょっと変え、もうトライアンドエラーを常に繰り返してたって感じ。そうで、やっぱそれでだんだんこうブラッシュアップされてね、毎回レジュメをどっかのカンパニーに送るごとに自分のレジュメを見直して変えていくから、
じゃあそれでこうレスポンスレートもだんだん上がってったって感じ。
いやそれがねなかったですね、この会社だけ。正直ちゃんとインタビューまで行ったの。
そっかそっか。まあじゃあちょっとそこはまだ踏み込まずに、
オッケーオッケ
ー、こういろんなレジュメをね送ってったって言ってたけど、その送る相手っていうところが、まあ、誰なのかなっていうのがちょっと気になって、例えば日本ではそもそも就活とか転職って結構エージェントを使うのが主流で、会社もまあもちろんその紹介、自分の会社で働いてる社員から紹介してもらってインタビューして、まあ採用っていうのもあるけども、やっぱエージェント経由っていうのがすごく多いんだけども、アメリカのその酒がレジュメを送ってた相手っていうのは、興味のある会社の HR の人とか、まあ HR のメールに送ってたの。
もうその普通の会社のシステム、どの会社
ダイレクトに、
そう
X 株式会社っていう会社のリクルートとかキャリあの採用ページから送ってたって感じ。
そういう感じ。
おお、それがやっぱ主流なの、直接応募っていうのが。
それが主流だけど、それだけやってたらやっぱマジで私みたいに返信来ないから、それプラスで何ができるかっていうのがすごく大切で、もエージェントを使う人はほとんどいないかな。まあだってお金も取られるしね。自分でやった方がこう割と手っ取り早く転職活動はアメリカだとできる気がするから。
そうだね、会社も使わないのかな。なんか日本の場合は例えば私が転職活動するってなってエージェント使うじゃん。私は別にエージェントに一銭も払わなくてよくて。
そうなんだ。
採用する会社、私を取りたいですって言った会社が取るにあたって、例えば私の、ね、年収が X 万円だったら、そのなんか何割かをそのエージェントにサクセスフィーとして払うみたいなのが結構主流。
これは、ね、会社がヘッドハンターを雇う場合が主流かも。
あ、じゃあやっぱ転職活動の根本的なシステムとして日本とアメリカっていうのは結構違うんだね。
うん、
まあ、もちろん日本もその採用ページからっていうのも全然あるし、
うん、
あとはリンクトインでも採用ポジション募集してますっていう日本語でのポストがすごい増えてきたなっていうのはあるけど、私の周りに転職してる人って基本的にみんなエージェントか、まあ、ヘッドハンティングで、でもそれもエージェントだから、うん、エージェント使ってやってる人が多いなっていうイメージだった、う
ん、でも私もヘッドハンター何人か来たんだけど、やっぱ私よりも私の求めてる先のポジションよりも下のことで来ることがほとんどで、なんか給料とかも提示されて、My client is looking for XYZ position で、これがなんか annual salaryみたいな書かれてて、いやマジこういうの興味ないんだけどみたいなのが割と来たりしてた。
うん、
だからそうだね、まあもちろん私がもしかしたらこの次の経験、次のポジションになった時にまた違うタイプのリクルーターというかヘッドハンターが来るとは思うけど、アメリカではいないかな、エージェント使ってる人。
個人でみんな各自応募してか、まあ、友達経由で紹介し、まあ、友達とか知り合い経由でつないでもらうみたいなのが主流なんだね。
はい、
じゃあ今の会社からまあレスポンスが、あ、今というか次行く会社、うん、転職先からレスポンスがあったって言ってたけど、そのなんかやり取りってどんな感じなの？その先からその会社にまずレジュメと興味ありますみたいないろいろ必要なものを送って、
そうですね、
そこからこう期間とかどういうやり取りがあったとか、面接がそもそも
はいはい、
オンラインで何回ぐらいあるか、インパーソンでもあったのかとか。
これは、私はその連絡、マジでレスポンス来なかったから、これね、前、今働いてる会社でもそうだったの。その時の就職活動も、本当に連絡来なくて来なくて、で、このポジションを見つけて、これやりたいって、もうこれだってなって、私的にね。で、次のポジションは、うん、マーケティングストラテジーマネージャーなんだけど、私の経験的にいろいろマーケティングとか今回、もっとプロダクトマネージャー的な仕事もしてて、ユーザーリサーチからリサーチを踏まえた戦略を考えて、で、どういったプランをして、で、ちゃんとローンチエクセキューションもして、結果をアナライズして、またリサーチに戻るみたいな。この一連の流れを一人でやってて、で、この私が好きなのは、こう、ストラテジーとかを考えるのが好きだなと思ったので、今回のこのポジションを見つけて、すごく自分の今までの経験が次のポジションに生かされるっていう、結構ドンピシャなポジションだったので、うん、これだと思ったら、ちょうど私の今働いてる同僚の友達がそこの会社で働いてて、で、その人が友達 A ちゃんがこのポジションハイアリングしてますみたいなのをリンクトインで書いてあって、で、そのハイアリングしてますって言ってるポジションがまさしく私が興味があることだったから、私の同僚に、いや、ここで働いてる A ちゃん紹介してくんないって言ったらしてくれて、その日に。で、A ちゃんに、このポジションが興味あって、私の経験が、すごく活かされると思うから、とりあえず、カジュアルなチャット、ワンオンワンしたいんだけどっていう話をして、割とすぐ、ズームで30分間の話をさせてもらったんだけど、そこで、どっちかっていうと、彼女の経験、会社で働いてて楽しいとか、カンパニーカルチャーどういう感じとか、実際に出勤今はするのハイブリッドみたいなのを聞いたりとか、うん、でその子たまたまマタニティリーブの最中だったんだけど、それに関して聞いたりとか、私が興味があるポジションの上司とかチームってどんな感じみたいな感じで割とインサイトを聞いたって感じ、
うん、
でそれを踏まえて私もすごく興味があると思ったので、そしたらその子がリクルーターに話しとくねって、だからこうその会社にオフィシャルにはアプライはしたんだけど、私の方にもレジュメ送ってくれるって言ったから、レジュメをその子に送りました。でプラス実はビジネスケースを作って、仕事がなかなかレスポンスがないっていう期間に何か変えなきゃいけないと思ったから、自分が今までやってたキャンペーンでうまくいったキャンペーンをまとめたビジネスケースを作ったの、
うん、こういうことがポートフォリオ的な、
そうそうそうそう、ポートフォリオ的な、こういうことが課題で問題点があって、こういう 戦略があって、このキャンペーンとかコンテンツをローンチしたら、こう、うまくいきました、みたいな、3、4ページくらいの。それも一緒に送りつけて、で、そしたらリクルーターの人もすぐ、その次の日ぐらいに電話くれて、で、その人にもビジネスケースとレジュメを送って、これを私の今後のマネージャー、ハイアリングマネージャーに送っといてくださいって言って、で、そこまで早かったのに、A ちゃんと話しました。リクルーターと話しました。そうしたらなんか3週間ぐらい連絡なくて。で、また来たこれ。レスポンスないやつだわ、みたいな。よくあるパターンみたいな。ここまでは早いんだけど、そっから遅いみたいなのが、他の会社でもよくあったから、こういう感じかって、もうそこでもう完全に、その会社のこと忘れようみたいな。あんま期待しても無駄だみたいな感じで思ってて、そしたら3週間後に連絡が来て、で、後々聞いたら、そのハイアリングマネージャーが、ただバケーションに行ってただけなんだけど、それで連絡が来なかったんだけど、まあ、こっちとしては待ってるわけだから、すごい長いじゃん。で、ハイアリングマネージャーが面接をしたいと。だから、予定を教えて、で、そこまで行きました。そしたらまたそこの、その面接もうまくいって、で、ハイアリングマネージャー、私はすごく、こう、ガツガツした感じでインタビューに挑んだら、彼は、イギリスのロンドンに住んでる、もう、ブリティッシュガイなので、こう、すごくブリティッシュイングリッシュが、かなり優しく聞こえて、ガツガツしてない感じというか、サローな感じが。ですごくいいカンバセーションができたし、私が送ったビジネスケースもプリントアウトしてくれて、これ、すごくいいね。これについて話してくれるみたいな感じで、言ってくれたから。で、すごく良くて、でもまたそこからうまくいったにもかかわらず、また3週間くらい何も連絡来なかったの。出たみたいな。ダメだったかみたいな。そしたら、それはなんでそんなに空いたのかわかんないし、もしかしたら他にもキャンディレートがいて、そことミーティングが続いてたのかもしれないけど、でもその3週間後にまたいきなり連絡が来て、次のステップに進みたいと思いますと。で、今もうリクルーターとハイアリングマネージャー2人話したけど、またそっから5人と面接がありますと言われて。
個別に？
個別に。
うん。
で、5人とスケジューリングをして、それがちょうど私のフルマラソンを走る週だったの。うん、私フルマラソンのことでマジでストレス溜まってたし、緊張してたし、フィラデルフィア行かなきゃいけないしで、すごくそこに頭いっぱいいっぱいだったのに、まず面接の予定が入ってきて準備しなきゃいけないし。で、その全部の5人の面接がその1週間で終わったんだけど、もうなんかポケモンのこういろいろ敵が出てきて、戦って最後にラスボスが出てきて終わりみたいな、マジそんな感じで、他のチームのマネージャーが3人と1人チームメイト。で、一番最後のラスボスは自分の上司の上司、CMO の1個下の人で、うん、まあだけど、その面接もなんか、あんま実は緊張 しなくて最初を乗り越えれば。だいたい質問されることって、まあ似てるし、私も質問することって結構、なんていうの、アメリカの面接ってかなりフェアに対等な質問をするから、まあ向こうは向こうで質問するし、私は私で、こうなんでこの会社に入ったのとか、あなたから見た私が今度ジョインするチームってどんな感じですかとか、この人の私の上司のことどう思うとか、こういう働き方についても結構がっつり質問したりとかして、で、プラス私もこう一人一人リンクインで事前に見て、この人の経験はこんな感じで、こういう業界から来て、だからこういうこと質問したいっていう、自分的にもこういったプレップをするので、だから割と30分間の面接が5人だったんだけど、すぐ終わった感じがしました。で、まあ、うまく晴れてフィラデルフィアマラソン直前にもかかわらず、そこの段階で電話越しでオファーをもらいました。
ファーストレジュメを送った時からがスタートとしたら、そこまでどれぐらいの期間かかったの？
2ヶ月かかりました。
ああ、まあ途中途中、そうそうそう、アンエクスペクテッドディレイがありつつも。
そうだね。
で、2ヶ月目に、まあオファーもらえたってことで、ね。
もらえたって感じ。
でも、どうなんだろう。結構短期戦な気もしずるね。
マジ？
なんかこう、今年の周りとか本当になんか半年活動しましたみたいな。まあその、どれぐらい本腰入れたかわかんないけどね。とか、
あ、まあでも、
アメリカでもずっと、転職活動してるとか、その結構ガチで探してるみたいな人もいたり、
まあ、夏のその考え始めた時からは 3,4 ヶ月かな、
うん、
しかもさ、多分経験値も積むにつれて多分転職は難しくなると思う。ポジションが開かないじゃん、やっぱり。
そうだね。
まあそうだね、今の会社のプロセス的には2ヶ月でしたね。
で、じゃあまあオファー電話でもらいました。その後多分オファーレターとかもオフィシャルにもらって、アメリカといえばね、給料交渉があると思いますが、はい、そこはどんな感じの戦術で行ったのかと、どこでこう結局は着地したのかっていうところ。
がっつりしました。3ラウンドぐらいして、 空旅行書は。
まず向こうからいくらいくらでってオファーレターに書いてくる。
違う。なんか、超最初のリクルーターとの面接で、こう、最後のオファーレター、あなたにオファーしたいですって言われるまでは、アメリカの面接っていうか、こう、就活では、自分がいくら欲しいかは絶対言っちゃダメなの。
うん、
それでこう、向こうもさ、あ、この人はここターゲットにしてるんだとか、あんまり高すぎるとあなたはちょっとオーバークオリファイだからもうそもそも面接もしませんって言われる可能性があるから、とりあえずリクルーターからそのレンジはこのいくらからいくらまでが私たちの予算ですって言われてたんだけど、で7人最終的に7人との面接が終わって、でリクルーターからまた電話かかってきて、またあなたをにオファーをしたいと、でそこで初めていくら欲しいのって言われたから私の言いました。で言った額は
ちなみにそれはレンジに入ってたの、
入ってない、
最初提示された、オーバーだったな、
オーバーだ、うん、そもそもそのレンジは私のエクスペクテーションないでなかったんだけど最初からね、まあ、だけどそんなねまだ面接して向こうも私のこと好きかわからないからさ、
うん、
いや低すぎるから無理ですって最初から言ったところで面接も始まらないので、
ね、チャンスなくなるしね。
そう。だから、向こうからオファーしたいですって言われて初めて給料交渉するんだけど、
うん、
で、そこで、レンジから、そうだね、かなり上の、もっと上乗せした。やっぱその、給料交渉って自分が言った額には基本的にならないから、うん、自分が欲しい額のかなり上乗せで言わないといけなくて、
うん、
正直ちょっと自分でこの額言うの、アンコンフォタブルの額を言った。これって、平均の自分のポジションのサラリー、レンジよりも上だったけど、まあ、でも給料交渉のために言わなきゃと思ってもう言っちゃえって言って言いました。
それはもうコールで言ったんだ。
そうそうそう、コールで、
うん、
えいって感じで言って、であの向こうもあーみたいな、なんか That is too high って言われて、
うん、そこの場で、
その場で、でだけどとりあえずその私のハイリングマネージャー、上司に当たる人と話してみると、予算的にはその人の予算から出るからさ、リクルーターはただ間に入ってるだけじゃん。
うん、
で、アメリカってサインアップボーナスって言って、こう、入社する時にもらえるボーナスもあるのね。入社するって決めたら。うん、で、私もまあそういうのでももらう代わりに、給料が上がる代わりにそれももらうのもオプションだからっていう話をして、一回そこで終わりました。で、それの数日後にまた電話かかってきて、で、そこで向こうが言った給料の額が全く変わってなかったの。私がこう言った超上乗せの額から。
うん、
だけど、サインアップボーナスでこれぐらい上げますよっていうのを言われて、で、正直私やっぱ額がさ、給料があんま上が、最初からこう自分が望んでるものじゃないと、まあ1年後にもしプロモーションがあったとしても、そこからちょっと上乗せした額しかプロモートされないわけじゃん。こうスタートが低いと。うん、だから、このスタート金額はとりあえず上げたくって。で、私もかなり強めに、ああ、that is disappointing みたいな。これは私の求めてる額じゃないみたいな。
うん、
私はこういう経験があって、この自分のバリューをあなたの会社に持ってくるわけで、そこは私のなんか below my expectation みたいな。こう超強めに言って、でじゃあ私はこれって言ったけどちょっと低めにしてここでもいいよみたいな、
うん、
であなたはこれって言ったから最低でもこのミドルのここでここまでならアグリーできるよって言ったら分かったと、とりあえず戻ってみるみたいな。そこでまた数日後に戻ってきたらちょうどそのミドルって言ったらそこにはいいよって言ってくれて、で、まあ、そのミドルって言ったところがもう私がもともと狙ってた金額だったから、
うん、
だから私的には結果オーライ、
はいはいはい、
ちゃんと、で、あ、じゃあそれ、プラスサインアップボーナスもあるし、ボーナス、それ以外にもボーナスもあるから、まあ最終的にはそれなら OK ですみたいな感じで OK をしたので、そこでオファーレターをいただきました。
その最終金額とかいろいろもろもろ載ったのが、オファーレターとして届いて。おお、は
い。でもその前に、いろいろ他にも、交渉したいなと思って、で、まあ私、家族が日本にいると。で、今の会社は、アンリミティッドバケーションポリシーだし、リモートポリシーみたいなのもあって、
うん、
年に1ヶ月間、どの国でも、上司が OK すれば働けますよっていうポリシーがあるのね。だから、1年に2週間、ワークフロームジャパンをしたいっていう話をしたら、まあそれも1回戻って帰ってきて、それも OK もらったから、それはだいぶ、助かる。なんかこのオファーレターをこうサインする前に交渉するべきことはたくさんするべきだなと思って、
うんうんうん、
はい、そこは交渉しました。
そうね、まあバケーションがペイドバケーションのデーが決まってるところにアンリミテッドバケーション私だけとかっていうのは、まあ、ある意味無理な感じはするけど、ね、でもやっぱそういう細かい最初に決めておくこととかを交渉するっていうのはすごい重要だよね。
そうそうそう、うん、なんか今に会社で、うん、イタリア人の同僚がやっぱ 両親のお母さんの体調が良くないから、オファーをサインするときに毎年夏2ヶ月はイタリアに帰りますっていうディールで OK してて、毎年本当に帰ってたの。だからなんかそういうのってやっぱ給料交渉するときに一緒にするべきなんだなっていうのを学んだので、今回そうしました。
いや、なんか給料交渉とかそこまでがっつりしてるっていうのはあんま日本では聞かないから。
そうだね。
まあ、もちろんいやちょっと上げてくださいよとか言うけど、こうあんまりなんだろう、戦略的にこう上行って下行って、じゃあここミートミーハーフウェイみたいなのがあんまないから、そういった意味ではすごいアメリカなカルチャーだよね。
ほんとね、 これ5年前はできなかったね、正直。泣きながらしてたもん、給料交渉。ジェフ旦那にやってもらって、でもっと力強く言いなさい、
あ、今のところに入る
と
き、
そうそうそうそう、とかやっぱさ慣れないじゃん。そうだけど、なんかこう金額もちょっと上だけどえいって言っちゃえって思って言えたのも、私の周りの友達がすごくガツガツ女友達でも給料交渉してるっていうのと、あとなんか一人の女の子、仲いい友達と自分の給料を言い合ったの、いくらみたいな、うん、なんかその子は自分の元同僚とかともいくらもらってるかっていうのを言うことで、あ、自分ってすごく下にもらってるんだとか。
それは同じ業界の人ってこと？同じマーケター？
そうそうそう、同じマーケター。その子はちょっと私よりもエクスペリエンスレベルが高いんだけど、で私が今回、まあ、今までいくらもらってて、でいくらもらうのって言ったら、なんかその子ディレクターレベルなんだけど、ちょっと私より上くらいだったの、給料が、うん、で、あ、てか、まあ、そんなもらってるんだって思ったのと、やっぱそんなもらってるんだなって思ったけど、彼女的にはあ、やっぱ私アンダーペイだわみたいなね。他の会社では
が
マネージャーレベルでそんだけもらってて、うん、私ディレクターなのにこれでしかもらってないから、もっとこれから言うべきっていうことも言ってたし、やっぱ周りがどれくらい稼いでるか知ることで、こうお互いを上げていけるなっていうのはすごく思った。
いや、それでも難しいよね、やっぱりなんか関係性とかもあるしさ、なんかこう日本だとやっぱもう同じ業界で同じポジションだと、まあ、もうちょっと言いやすいのかもしれないけどさ、普通の友達とかでさ、いくらもらってんの、ね、いくらいくらみたいなのでさ、やっぱ業界によっても全然差があるし、数百万とか単位で全然あるし、 ね、本当に信用してる人にしか言えないっていうのもあるし、そうですね、はい、そういったところでね、なんかいろいろ思うところあるわけじゃん。
まあまあまあ
妬みとかも含めて ね、
そうだね。でもね、うん、それは不思議とその子には思わなかったし、やっぱ同じテック業界だし、うん、その子は B2B のマーケターで、私はまあ B2C で、まあ微妙に業界も違うけど一緒みたいなのところで、なんかやっぱ周りの同い年の友達が、あ、こんだけ私より上稼いでたら私これくらいもらっていいよなってやっぱ思うので、それも含めて強く給料交渉ができたっていう感じはした。
いや、そこを言い合ってこう高め合うには、やっぱ同じ業界で同じ職種っていうのが結構キーワードになりそうだよね。うん、
そうですね。
うん。はい。じゃあ、まあいろいろね、今回の一連の就職活動を通して学んだことあると思うけど、なんかこう一番これが大きな学びだったなっていうことはありますか？
やっぱね、自分のストーリーラインを確立することかな。自分がどこに行きたいか狙いを定めてから自分の経験を見直して、やっぱそれに基づいて面接も話していかなきゃダメだし、やっぱそこがしっかりしてないと、向こうも雇う側もこの人が別にうち来ても、経験値は5年あっても無駄な3年間があったら実質の経験2年じゃん、その会社にとって必要な経験って。だけどこうそれをうまく5年に見せるようにどう言うかみたいな、もちろんいろんな経験があってこその今だと思うから、その前の3年間は無駄じゃないと思うんだけど、でもやっぱりそれをいかにどうやって見せるかっていうのもそうだし、あとはまあこの給料交渉とかは本当にね、練習ですね。やっぱりこんなスラスラ最初から言えないから、
まあ強い気持ちと自分がこれぐらいの価値があるっていう強い思いを持つっていうのが前提で、それをどういうふうに、いやもうここは譲らないよっていうぐらいの姿勢でコミュニケートするかだよね。
はい、でもそれでちゃんと通じるからね。
あとはやっぱワードチョイスってすごい私も重要だなって思ってて、まあ、リンクトインとか見てて、もうレジュメも私も大学でレジュメの書き方みたいなコースとか結構取ったけど、そのいかにアクションバーブを使って自分がなんかこういうことをやってきましたっていうのを伝えるか、 うん、まあ、もしね、今、レジュメとか書いてる人がいれば、ぜひぜひアクションバーブっていうところを調べて、うんうん、どういう感じで自分のやってきたこと、それが別に仕事であれど、インターンであれど、バイトとかでも全然いいし、逆になんか部活とかでも全然いいと思うんだけど、どれぐらいその自分がリードして何かを引っ張ってやってきたかみたいなところをこううまく伝えるっていうのが、うん、やっぱそこでその伝え方で相手がどう取るかっていうのがあるからね。そうそうそう、だからその相手にとって普通にプレーンにさ、5年間マーケターの経験がありますっていうよりは、やっぱりこうその5年間どういうことをアクティブにやってきたかとか、自分がどういうことをアチーブしたかっていうのをうまく伝えたら、その5年間って無駄じゃなくなるけど、さっき言ってたようにこのやっぱ伝え方によって、いやその3年いらんやろってなってしまったりとかっていうのは本当にあるからね。
本当、うん、たまたまね、あと私がボストンで活動してる B リープっていう、日本人女性をこうサポートするみたいな、キャリアをサポートするみたいなので、イベントの一つでこうレジュメについてというか、そういうアクションバーブを学ぶ機会があって、タイミングもすごくよく、でそのやっぱ言い方みたいな、これはこういうふうに言い換えるべきみたいなのがドキュメントであったので、それをもとに自分のレジュメもざっとアップデートしたっていう感じも大きいかも、
うん、そこは本当にすごく、レジュメだけじゃなくて仕事においてもアクションバーブって、もし英語を使う仕事をしてる人がいたり、英語を使う機会があればすごくためになるかなと思うので、うんうん、ぜひ調べてみてください、
はい、
じゃあラストにね、ちょっと番外編として、まあ今いる会社はスポーツテックで、まあ、過去にも自分たちが、私たちが選んだ業界、先だとそのスポーツテックで、私だと医療系みたいなところで、まあ、なんかそこが結構こう自分たちの軸になってるっていうのがあったけれども、うん、今回行くのはこの音響系で、かつ日本人として使われるのがちょっと嫌だったっていうのも、さっき転職の理由っていうところで話してたけども、今回はもう本当完全に日本っていうキーワードが離れた職種で、業界も若干違う。まあ、業界も結構こう、まあ、IT というか、そうですね、ITっていうくくりの中では入るかもしれないけど、やっぱりスポーツと音楽とか音響ってまた全く違う分野だと思うけど、うん、なんか今回あえてそのスポーツとか日本っていう、こう先を代表するというかさ、
そうですね、
ザ先へというとみたいなキーワードから離れた理由について、もし共有できることがあればぜひ、うん、
いいですね、いい質問です。すごくすごく私ここ考えたし、やっぱすごくスポーツランニング好きだから、私さ、やっぱこう世界陸上とかオリンピックとか見て、こうスポーツから感動するから、それをに携わりたいって思ってやってたから、だけどスポーツだけにとどまらなくてもいいかなって、とりあえず違う業界をここで見て、で本当にスポーツが好きならいくらでも戻ってこれるっていうのが思ったので、なんかここでスポーツに次も行くと本当にスポーツのだけの人ってなっちゃうけど、うん、まあ、ここで一旦違う業界をのクッションを置くことで、スポーツだけにとどまらず、こうマーケターとしてやっていけるかなっていうように思ったので、あとやっぱりね、他のスポーツメーカーとかブランドのジョブディスクリプション見ててもやっぱやってることが似てるから、なんかそこで新鮮味もなかったというか、うん、なので一回音響系というかに行こうと思ったのと、やっぱ音響メーカーなので、ミュージシャンとかアーティストとか、そっちの業界の人たちをフューチャーすることが多くて、でも私ランナーでもあるけどダンサーでもあるので、こうダンサーという観点でエンタメとか音楽とかそこも興味があるから、まあそこにの方も行ってみるのもいいなと思ったのが一つ、うん、で、日本というキーワードから離れたのは、まあ、これもとりあえず一回アメリカの本当に環境でアメリカでしごかれたいっていうのが一つかな。今まではこう日本も関わってきた仕事だから、ちょっと英語がダメでも大丈夫みたいな環境だったんだけど、まあ次は完全に英語の環境というかアメリカの環境なので、もうちょっとこう自分がアメリカでガツガツ働いていくために必要なスキルとかも、もしかしたらこれ以上出てくるかもしれないし、そういった意味でも、まあ一回日本から離れたいなっていうのは思ったのと、あと別に自分のフルタイムが日本に関わらなくてもいいのかなっていうのも思った。こうやって私たちもポッドキャストの配信もしてるわけで、その他にさっき言った B リープっていうボストンに住む日本人女性のキャリアを支援するようなグループにもいるし、なんかこう違う方面から日本と常に携わることってもうやってるし、そこをこう今まで通りやっていけばいいのかなっていうことも思ったし、まあなんかそのね、また一周回ってまた日本と携わりたかったら、もっと上のポジションとしてそういった日本と関わる会社に戻ってくることもできるから、まあそういった意味で、多分上の位だったらさ、そんなちっちゃい翻訳についての依頼とかも来ないと思うし、本当のこう自分のこうキャリアの価値として雇われて、そのポジションでその日本の会社なのか日本と関わ わる会社なのかで今後働けると思うし、まあ、なので一回日本スポーツで離れることもいいことかなっていうポジティブな面で思いました、
うん、いやなんか聞いて納得だなっていう感じ。私やっぱ先やってすごいランナーとかやっぱそういうイメージが強かったので、うんうん、なんか音響って全然違うじゃん。まあもちろんダンスしてたっていうのは知ってるけど、とはいっても音楽じゃないじゃん、うんうん、別に音楽をこう、ね、スピーカーとかそういう系だからなんかこう、うん、なんでそっち行くんだろうなっていうのはあったけど、なんかすごい納得というか、で、うん、やっぱ日本とつながりっていうところもね、本当に言うように、この、まあ、前出したキーワードかもしれないけど、ライスワーク、ライフワークみたいな感じで、はいはいはい、これからの転職先はライスワークとして、まあ、自分のこう経験を積んで、仕事人としての経験を積んでいく場所で、ライフワークみたいな形で、まあ、このポッドキャストとか、ビリープとか、ネクファイとかで、うん、まあ、日本とのつながりを持ち続けるっていうところでは、
うん、
なんかあ、そういう考えもあるなっていうのは正直ちょっと新しい感じというか、うん、私も、まあ、今後の自分のキャリアとかを考えていく中で、やっぱ自分の中でも、その日本とのつながりっていうのは、はい、日本と海外とか、何かをこうつなげる役割をしたいっていう思いがすごく強い中で、やっぱ日本人として日本と海外をつなげるっていうことをしていきたいなって思ってたけど、でも必ずしもそれって別に仕事、お金をもらってやる仕事でやらなくてもいいのかなっていうのは、うんうん、今ね、さっきの言ったことを聞いて思いました。
うん、まあ、もちろん私もね、手探りだけど、もしかしたら、また、
そうだよね。まあ、経験で、やっぱり日本も関わる仕事がしたい、本業でもしたいってなるかもしれないし、
そうそうそう。
まあ、それは逆に離れてみないと分かんないことだと思うから、私も、いずれ将来的には転職っていうか、まあ、転職活動をすることになると思うけど、そこではぜひ、ちょっと、そういうことも、うん、自分のこう、今後のあり方とか、どういう風な社会人というか仕事のキャリアアップしたいかとかも含めてちょっといろいろ考えさせられるちょっとエピソードになったなと思います、
はい、でもねやっぱりこう7人と面接して全員と面接してすごくいい人たちだったの。だからあこの人たちと一緒に働きたいって思ったのも大きな要因の一つ、
うん、うん、まあ、それはすごく重要だよね。この会社で働きたいとか、うん、この人たちと働きたいとかっていうのは本当にすごく重要な点かなと思います、うんうん、
はい、
はい、ありがとうございます。なんかね最後にちょっとアドバイスみたいなのを聞こうかなと思ったんだけど、もうエピソードがもういろんなこう先へのやったこと、この4ヶ月5ヶ月メインは 2ヶ月って言ってたけども、それでやったこととか改善してきたこととかっていうところがもうすごく大きな学び、聞いてるリスナーさんとか、ね、もう私も含めて大きな学びだったなと思うので、ちょっとねこう転職って、まあ、誰もが常に頭の片隅にあるべきワードだと思うの。別にアクティブにやらなくても、うん、まあ、さっきも言ってたように5年半今の会社で働いてるけど、ずっと頭のどっかに転職っていうキーワードがあったっていうし、はい、まあ、私もそれはそれで常に頭のどっかにはあるキーワード、いずれはするっていうところがあるので、そういった意味で、まあ、アメリカの転職状況とか転職活動について今日共有してもらったけど、なんか絶対こう日本で転職する上でもすごくプラスになるようなことがたくさん、うん、詰まってたかなと思いますので、
はい
はい、もっとなんかこうこれについて聞きたいとか、これについてもっと話してほしいみたいなのがあればね、転職っていうワードをベースにいろいろこう質問いただければ、うん、私たちもそれでエピソードを取っていきたいなと思いますが、まあ、まずは転職成功おめでとうございます。
ありがとうございます。
そしてまた今後ね新しい職場での発見とか、また違うこと、いろんな話せることとかもあると思うので、それについても今後話していければと思います。
はい、今回のエピソードに質問がある方は私たちに連絡をお願いします。メールアドレスは contact.unosono@gmail.com、 Facebook のうのとそのコミュニティへ参加をすることによって私たちと直接やり取りをしたり、エピソードの裏話なども聞けるので、ぜひ参加してください。
もし共感する、役に立ったと思う方は Apple のポッドキャストでレビューを書いてください。今後触れてほしいトピックや感想などはショーノートのお便りボックスから送ってください。
宇野と佐野の SNS やポッドキャストのフォローも忘れないでください。 We'll see you next time. Bye.